長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。長岡市は新潟県内で唯一の大規模戦災都市として、長岡空襲を受けた8月1日に平和を発信する事業を行っています。今日は会場となるアオーレ長岡から、長岡市が行う平和関連事業などについてお伝えしていきたいと思います。お話をいただくのは長岡市庶務課の中野隆平さんと木田麻衣さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは中野さんからお話を聞きたいんですけども、改めてこの長岡空襲、こちらについて教えていただきたいんですが。
はい、1945年8月1日午後10時30分から午前0時10分までの1時間40分間、125機の B-29 爆撃機が16万3000発の、焼夷弾を投下し、市街地を約8割焼け野原とし、焼失戸数11,986戸、1,486人の尊い命を失われました。長岡市のように焼夷弾による大規模空襲を受けたのは全国で64箇所、新潟県内では長岡市が唯一大規模空襲を受けました。
亡くなった方が1,486人、この中には模擬原子爆弾の被害を受けた方も入ってるんですね。
はい、そうなんです。1945年7月20日午前8時13分、左近町に一発の模擬原子爆弾が投下され、4人の方が亡くなり、5人が重軽傷を負いました。この模擬原子爆弾は原爆投下予定地だった新潟市を想定して訓練のために長岡市に投下されたものでした。模擬原子爆弾は全国で49発が投下され、県内では他に鹿瀬と柏崎市に投下されています。
戦争で犠牲になられた方の慰霊と未来への平和の祈りを込め、毎年長岡空襲があった時期に式典を開催されているということなんですが、この式典に関して木田さんの方からご紹介いただきたいんですが。
はい、そうですね、8月1日午前9時から9時50分までの50分間にアオーレ長岡アリーナで長岡市平和記念式典を開催しています。旧長岡地域をはじめ合併した地域の方や市内の各学校で参加を募った小中学生を合わせておよそ1000人以上が参加しています。
今年でこのアオーレ長岡での開催が3年目ということになりますね。
そうですね、長岡空襲から70年目の節目にあたる平成27年8月1日を長岡市恒久平和の日とする条例の制定を機に開催しました。支所地域の多くの方からも参列していただいておりまして、長岡市全体に平和の思いが広がっていると感じております。
式典の内容を詳しく教えてください。
はい、長岡空襲で亡くなられた1,486人、太平洋戦争のきっかけとなった日中戦争、太平洋戦争で長岡から出征して亡くなられた8,996人を追悼しております。主催者共催団体、全地域の中学生代表による代表献花や、当時7歳で表町国民学校2年生だった長岡空襲の体験者の谷義雄さんによるお話もあります。
そうなんですね、私も以前空襲体験の話、聞かせていただいたことあるんですが、本当に事細かく当時のことを話していただけるので、当時のこの情景が目の前にこう浮かんでくるようで、戦争の怖さ悲惨さを感じる、そんな体験になるかと思います。こうした空襲体験のお話もお聞きいただけます。またこうした空襲体験者の6人の体験談をテレビで放送するという予定もあるようですね。
空襲体験をお話しする方がだんだん少なくなってきておりますので、今後このような体験を未来に伝えていくためにも、ケーブルテレビ NCT で放送させていただこうと思っております。また最終放送日を市ホームページで公開するほか、長岡戦災資料館で収録 DVD の貸し出しも行いたいと思っております。詳しい放送日程は市政だより8月号でご確認いただきたいと思います。
その他にも式典では、他の内容もあるということなんですね。
そうですね、他には小学生の代表と8月6日に広島市で行われる広島平和記念式典に参加する中学生の代表による折り鶴の委託、長岡市立南中学校2年生による平和を願う合唱を行います。
こうした内容で8月1日アオレ長岡アリーナで長岡市平和記念式典が開催されます。
旬ラジ長岡。
平和記念式典と同じ日に長岡平和フォーラムというものも開催されるんですね、中野さん。
はい、そうなんです。平成18年に始まり、今年で12回目を迎えまして、はい、3部構成で取り行います。
詳しい内容、どんなものが行われるんでしょうか。
はい、8月1日の午後2時から4時まで、アオーレ長岡アリーナで開催をします。はい、第1部は新潟表紙儀の会の今井和恵さんによる長岡空襲紙芝居思い出の木を講演します。
この思い出の木というのはどういった内容なんでしょうか。
はい、長岡空襲の惨禍と平和の大切さを戦争を知らない子どもや戦後生まれの地域の皆様に長岡に空襲があったこと、そして現在の平和の尊さを知ってもらえる内容となっています。新潟県を中心に音楽活動を行う弦楽40奏アンサンブルオビリーと共演します。
また新たに長岡空襲紙芝居を制作されたとお聞きしましたが。
はい、平和学習を始める小学生に戦争の悲惨さを分かりやすく伝えるため、空襲体験者の実話をもとに紙芝居長岡空襲美智子の命を作成しました。平和学習の教材として市内全小学校市立図書館に配布をするほか、長岡戦災資料館で活用をしていきます。紙芝居の原画数点を長岡平和フォーラムの開催中アオーレ長岡のアリーナで展示をしていますので、ぜひご覧になってください。
はい、こうした内容が第1部ということでまず行われるんですけども、第2部では平成29年度広島平和記念式典派遣中学生の結団式が行われるということですね。これは木田さんの方からご紹介いただけますか。
はい、そうなんです。毎年8月6日に行われる広島の平和記念式典に市内の中学生代表を派遣しています。長岡市は非核三原則の遵守と核兵器廃絶を求め、世界の恒久平和維持への願いを込めて昭和59年8月1日に非核平和都市宣言を行いました。若い世代の人たちから戦争の悲惨さや平和の尊さを改めて考えてもらうために昭和61年から始まり、去年までに591人を派遣しました。
そしてこの結団式ではどんなことが行われるんでしょうか。
この結団式では今年度長岡市代表として派遣される中学生の紹介、また昨年度派遣事業に参加し現在高校生の2名から激励の言葉、最後に今年度派遣される中学生からの抱負の言葉を述べていただこうと思っております。
こうした、中学生も参加しての式典行われるんですけども、8月中旬には報告会も予定されているということですね。
はい、8月20日の日曜日、町中キャンパス長岡で参加中学生が派遣事業を通して学んだことや感じたことを市民の方々に発表してもらう機会もあります。
そして3部があります。これは記念公演が行われるということなんですが、中野さんご紹介いただけますか。
はい、俳優で国連開発計画親善大使でもある今野美沙子さんが今私たちにできること、自分を見つめて世界を見つめるというテーマで、お話をしていただきます。
実際どんな内容の講演会になるんでしょうか。
はい、貧困や格差の撲滅のため国内外で活動する今野さんのお話を聞ける、貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。
参加したい場合はどのようにしたらよいのでしょうか。
はい、参加は無料となっておりまして先着700人で事前に申し込みを受付中です。直接会場にお越しいただき席に余裕があれば申し込みはなくとも入場ができます。
平和記念式典と同じ日に長岡平和フォーラム、開催されます。8月1日アオーレ長岡アリーナで午後2時から午後4時まで開催です。ぜひご参加ください。
旬ラジ長岡。
長岡市では今ご紹介した事業のほかに長岡祭りの期間に合わせ慰霊と恒久平和への思いを込め献花台が設けられるということなんですが、木田さんの方からご紹介いただけますでしょうか。
長岡空襲で亡くなられた方々への慰霊と長岡祭りの起源である長岡の歴史を知ってもらうために、長岡いけばなの会の方々からのご協力のもと、鎮魂手向けの花として8月1日から3日まで献花台をアオーレ長岡のホワイベに設置しております。お花はご用意しておりますので、平和への祈りを込めて献花をしていただきたいと思っております。
これまでご紹介した事業のほかに、7月31日午後6時30分から平和の森公園で平和の森コンサートが行われます。また8月1日は午前6時から平方公園で戦災殉難者慰霊祭、午後7時から柿川で灯籠流しが行われます。そして長岡空襲があった午後10時30分に慰霊の花火が打ち上がります。これを機会にぜひラジオをお聞きになっている皆様も改めて平和への思いを深めていただきたいと思います。今日は平和関連事業について長岡市庶務課の中野さん、木田さんからお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご紹介した平和関連事業についてのお問い合わせは庶務課まで、電話番号 39-2203 39-2203 までお願いします。